日立 GE ニュークリアエナジーの、原子力技術本部本部長でいらっしゃる小田敦様にお願いいたします。小田様は、1980年に慶応大学の工学部機械工学科をご卒業になりまして、直ちに日立製作所にお入りになりました。その後、原子力関係のお仕事をずっと続けていらっしゃっております。2008年の10月に、日立 GE ニュークリアエナジーの原子力技術本部本部長をやられております。それでは小田様よろしくお願いいたします。
ただいまご紹介に預かりました日立 GE ニュークリアエナジーの小田でございます。本日はよろしくお願いいたします。まず最初に東京都市大学そして早稲田大学共同大学院原子力専攻の開設ということで誠におめでとうございます。また本日このような場でです時間をいただきまして説明をさせていただくということを誠にありがたく感謝申し上げます。それでは私の方からご説明させていただきます。私日立 GE ニュークリアエナジーに所属してございますが、日立製作所と一体になって原子力を進めているということで日立製作所のご紹介、そして日立 GE の我が社の概要のご説明、そして人材を中心にですね原子力事業の取り組みについてですねご説明したいというふうに考えます。まず日立の概要ということでございます。日立製作所はこのような組織になってございますが今年の10月1日カンパニー制の導入ということで電力システム社が原子力部隊を率いるということで位置づけてございます。日立 GE ニュークリアエナジーはこの電力システム社の一員ということで原子力事業を進めるというような位置づけになってございます。電力システム社は以前電力産業システム分野ということでこのドーナツ状の輪っかでいうブルーの部分ですね、ここの部分の 一部門としてですね事業を進めてございます。さて日立製作所の中で重点項目の一つに社会イノベーション事業の、を進めるということがございます。この中核といたしまして高信頼高効率の社会インフラの構築に貢献するというのが大きな目標になってございます。この中で低炭素社会構築へ貢献またグローバル化の推進収益力向上とこういった柱がございますがこの中で2点2つの上の2つについて簡単にご紹介したいと思います。まず環境の話でございます。低炭素社会構築への貢献 CO2 削減目標ということでございますが日立グループといたしましては環境ビジョンとして2005年に対しまして2025年までに CO2 を1億トン減らそうということで取り組んでございます。この中で 70% の部分を電力事業原子力を含めた電力事業で実現するということで進めてございます。それからグローバル化ということでございます。グローバル化につきましては原子力を含めまた火力分野も含めてでどんどんグローバル化をしているわけでございますが2005年に比べまして2011年ではですね 260% グローバル化を増やそうとグローバルなビジネスをしようということでいろいろな会社を設立したり取り組みをしてございます。日立 GE ニュークリアエナジーというのはこういう中で GE 社と一緒になってグローバルのビジネスを進めるということで設立いたしました。後ほどこの背景についてはご紹介いたします。それでは我が社の概要についてご説明いたします。日立 GE ニュークリアエナジーの設立の趣旨ということでございますがこれは先ほど来お話がございます原子力ルネッサンスとこれに対応すべく世界最大の BWR メーカーとしてグローバル市場シェアを獲得するということそれと日立とそれから GE の補完関係によりまして日立の原子力技術を世界に提供しようとこういうようなことの考えで進めてございます。この中でベストミックスということで GE の強みそれから日立の強みこれをですねシナジー効果も生かしまして進めていくということが設立の趣旨でございます。 日立ジーニュークリアエナジーの会社概要ということで示させていただきましたが、日立製作所が 80% の出資、GE 社が 20% の出資ということで当社を作ってございます。またアメリカにおきましては日立製作所が 40%、 GE が 60% ということで GE 日立株式会社、こちらの方も設立してございます。こちらの方は日本以外のですねグローバルなビジネスを主体に進めるということでやってございます。現在日立 GE の方では従業員は1500名ということで、従前のですね原子力ビジネスをさらに GE とともにシナジー効果を生かして進めるということで取り組んでございます。それでは建設実績ということについてご紹介いたします。建設実績でございますが、私どもは約40年に及びまして継続的に建設を続けているというところでございます。また最近では連続いたしまして ABWR プラント、BWR プラントの最新鋭機、こちらの方を建設携わってございまして、日立の優れた ABWR 建設実績を反映するということで進化をしてございます。またこのプラント建設を通しまして人材の継続的な維持ということもやってございます。こちらの方は国内の BWR の建設実績ということで簡単に地図と写真でお示ししてございます。サイトの方が全部で9つ、そして計20プラントを私ども手掛けさせていただいてございます。また BWR 以外にも例えば燃料サイクル、また PWR につきましても一部機器の取り替え等、それから部分的な工事につきまして実施させていただいているということでございます。それでは事業の展開と人材ということでご説明いたします。まず私どものプラントの建設体制ということでこの絵に示させていただきました。左上こちらの方が日立 GE ニュークリアエネジー本体でございまして、本店これは日立市内日立市にございます。また東京本社ということで秋葉原に今日構えてございます。右の方に行っていただきまして研究体制ということでございますが、コーポレートの研究所、そして原子力部門の研究所ということでそれぞれ研究を分担しています。また下の方こちらの方は生産体制ということでございますが、左の方日立地区で生産している機器、また右の方に参りますとバブコック日立、こちらはクレッシーでございますがベッセル等をですね作るような工場、そして一番右でございますが日立プラントテクノロジー、こちらの方はインターナルポンプを含めて原子力発電所の主要なポンプ、こちらの方を製造するような工場、こういったところで生産体制を作ってございます。当社の特徴といたしましては原子力発電所をですね日立グループでほとんどのものを供給できるというところにございまして、日立グループ一体となりまして原子力発電に取り組むというところを特徴としてございます。国内事業の推進ということで、先ほど最近 ABWR 取り組んでいるという話申し上げましたが、現在 ABWR につきましてはここにお示したようにですね6プラントすべてに今携わっているというところでございます。まず初号機といたしまして東京電力さんの柏崎の6号機7号機、また中部電力さんの浜岡5号機を経まして現在鹿2号機、それから現在運転中の鹿2号機、そして検査中であります島根3号機につきましては日立グループ1社一括でですねプラントを建設するということで進めさせていただきます。いただいております。また電源開発さんの大間につきましても原子炉ポーションをですね日立グループでやらせていただいているということで、 ABWR につきましては最近 67% のシェアを誇るというところで、ここで人材も磨くと、かつ技術も向上させるということで進めてございます。それから将来のも含めた話でございますが、こちらの方に 島根3号機、泊3号機も含めまして、将来ですね、どういうような建設計画があるかということを横軸を時間軸にお示ししてございます。この中で PWR は4機、BWR11 機というのが現在の建設計画、こちらは電力さんの原子力供給計画、こちらの方に述べられているものでございますが、 BWR11 機ということで、私どもはこの BWR プラントすべてにですね、参画することを目標に現在事業を進めてございます。こちらの方は現在建設中でございます、中国電力さん島根3号機でございます。今年の7月に RPV 原子炉圧力容器を建物の中に入れるという一つの大きなイベントを迎えました。この写真でお分かりかと思いますが、大型の揚重機、大型クローラークレーンというふうに呼んでございますが、これで原子炉圧力容器を一気に吊り込むというようなことをやってございます。後ほどまたご紹介いたしますが、私どもの建設工法でこのクローラークレーンを用いるというところは最大の特徴になってございまして、大きなブロックを作ってどんどん吊り込んでいくと、これによりましてプラントの工期をしっかり守るとともにですね、品質を安定させる、工場でしっかりした品質を作り込む、また現地でのですね、人員のピークを抑えまして現地での品質を確保する、現地の人員の平準化を図るということもしてございます。こちらは大間原子力発電所の建設状況でございます。先月J パワーさんの方は岩盤検査の方を合格されたということでございまして、いよいよ本格的な建設が始まるというところでございます。続きまして技術の開発という切り口でご紹介したいと思います。信頼性、競争力を高める、日立の高度技術と書かせていただきましたが、高度技術を進めるにあたりましては、研究開発エンジニアリング力の向上、建設技術の高度化、製造能力強化、高度保全技術、また先ほどご紹介いたしましたグループで、日立グループで物を供給すると、こういったところで信頼性の向上、競争力強化を図るということで取り組んでございます。イノベーション人材の育成というふうに書かせていただきましたが、社会や市場に新しいですね、事業を提供立案できる人、こういうようなイノベーション人材をしっかり育てようということで取り組んでございます。左側、大学や研究機関からですね、人材を派遣して研究開発部門に入っていただいて研究を進めると、また事業グループ会社からですね、人材を供給すると。さらには右側に参りまして、海外拠点等でですね、グローバル人材を育成するというところで、こういうようなプラットフォームを作って現在進めてございます。2番のところで多様な人材活用とか書かせていただきましたが、フェロー制度の採用ということ、また博士人材のドクターのですね、活用ということで、我が社といたしましては社会人ドクターの支援制度ということで、社会人になってからですね、ドクターを取るというようなところにつきましても組織的にバックアップをするということで進めてございます。また一番下になりますが、若手人材の登用ということで、いくつか写真出ておりますけれども、入社して3年ないし5年ぐらいでですね、それぞれの分野でリーダーになるというところで活躍いただいているというところであります。続きまして、原子力技術の開発で原子炉圧力容器を主体にどういうような開発をやっているかということで書いてみました。右の方から高経年化対策、また燃料サイクル技術、プラント軽装制御、検査技術、プラントの高性能化といろいろございますが、私どもこういうような中でですね、それぞれ学会等に論文を発表したり、それからその何て言うんですか、学会の支援をいただくというところでいろいろな賞をいただいているというところでございます。 続きまして、グローバルな研究者育成ということでございますが、こちらに記載いたしましたのは、私どもの原子力分野に直接関わってもらっているエネルギー環境システム研究所、こちらは日立市にございますが、こちらの方で取り組んでいる状況を変えてございます。世界中のですね、大学にそれぞれ派遣するということで、現在博士の学位取得でございますが、博士が研究所の 36%、 約3分の1がドクターでございます。またこの3分の1のドクターのうち、入社後にドクターになった人が約半数ということで、先ほどのですね、ドクターを取るために会社として支援するというような取り組みの成果がこちらの方の結果になってございます。続きまして、建設技術開発ということでございます。最先端技術で高度化効率を実現するということでございますが、先ほど島根3号機の写真のところでご紹介しました通り、私どもとしましては大型モジュール工法ということを非常に重視して開発し、実際に実機に使ってございます。左の上の方は格納容器の中の上部のドライベルという部分がございますが、こちらの方を一気に大型クローダークレーンで吊り込むと、また発電機のステーターや圧力容器が乗っかるペデスタルというものも大型クローラークレーンで吊り込むというようなことをやってございます。また右真ん中にございます水圧制御ユニット室モジュールというのが一つの例でお示ししましたが、部屋全体をですね、一つのパッケージにいたしまして、吊り込むという技術でございます。こちらの方はプラントメーカーだけではできず、ゼネコンさんと一緒になってですね、その部屋ルームモジュールを作って、吊り込むということをやってございます。話変わりまして、右側でございますが、こちらの方は RFID の応用ということで、ミューチップというふうに我々呼ばせていただいてますが、ちょうど手のひらにですね、手の指の先ですねに乗るような非常に小さいチップ、こちらの方をそれぞれ建設現場でですね、いろいろな配管やケーブルにつけまして、機器の管理、製品の管理をするということでやってございます。例えばケーブルにつきましては、原子力発電所の中で電気ケーブルって非常に多ございますが、こちらの方プラントが非常に長く運転してきますと、いろいろ取り替えが発生したりします。その場合にですね、原子力発電所の中を縦横に巡っているケーブルを間違いなく取り替え、また劣化診断をすると非常に管理が難しいというところがございますが、私どものこういうような技術を使ってですね、半永久的に物を管理していくということができるようになってございまして、現在これは島根3号機の建設で使っております。続きまして、高度保全技術ということでございます。こちらの方、プラント雲海後にですね、運転の中でいろいろメンテナンスをするということで、それに関していろいろな開発をやっているもののご紹介です。左の方でございますが、応力緩和技術ということで、例えば炉内ではいろいろ環境が厳しいので応力ショック割れ等が起こすというリスクがあるわけでございまして、こういうものを対策するということで、その対策技術を開発しております。また右の方に行っていただきますと、GE とのシナジーということで、貴金属を注入をしたり、また応力緩和技術をですね、GE と一緒に進めるということもやってございます。また出力向上の技術、検査技術の高度化といったものも進めております。続きまして、次世代ということで目を将来のプラントに向けます。こちらの方は国家プロジェクトで現在進めているわけでございますが、世界標準炉を目指しまして、基本性能や各国の共通要求を標準仕様書化してございます。いくつか特徴的なものを書かせていただいてますが、2030年以降にですね、国内のリプレース需要に応えるということで開発ターゲットを決めまして進めてございます。電気出力につきましては、 AVWR は135万キロワット級と言われてございますが、これの約 30% 増しの電気出力、170万から180万キロワット、また 経済性を向上するということで、商談路線ということで、24ヶ月運転に今応えるというようなところ。また、右の下に行っていただきますと、免震建屋ということで、地震対応にですね、非常に強いと言われています。免震構造を建屋全体に適用していくというようなところも取り入れて、開発を進めようということで、やってございます。それから、こちらの方はですね、実際にいろいろものを作っているわけでございますが、本当に作っているものが安全かどうか、ちゃんと信頼性が置けるかということを確認するために、実際の、使用する条件ですね、蒸気の条件、圧力、温度、こういったものを模擬できるような試験装置を私どもでは作ってございます。左の方にサンディキャドで作った絵が描いてございますが、高さが約15メートル、5階建てのビルぐらいです。こちらの方に画台を組んで試験容器を置きまして、実際の実音実圧でですね、試験ができるような設備を持ってございます。こちらの方で水蒸気の二層流の条件下でのいろいろな挙動というものも確認できるというようなことで取り組んでございます。それでは海外事業の取り組みということについてご紹介いたします。先ほど来先生方それからメーカーさんの方でですね、ご紹介ありましたが、原子力ルネッサンスの世界的拡大ということに対応いたしまして、我々として何ができるかということでございますが、右の方に書いてございますように、実証された最新型の原子力発電所を提供することだというふうに考えてございます。世界最大級である135万キロワットの級のですね、発電容量である設備を海外に持っていこうと、日本国内での豊かな運転実績を反映したプラントを海外に提供しようと、それから米国での設計認証も取得をしているというようなもの、さらには先ほど来お話し申し上げてますモジュール工法ですね、こちらの方を海外の ABWR の建設にも適用していこうということで、さまざまな提案をしてございます。 ABWR の有望市場でございますが、現在我々といたしましては、アメリカ、それから中東を中心にですね、展開をしようということで取り組んでおります。一方、新規市場として、これから原子力発電所を導入していくという国々へもアプローチをしてございます。東南アジア、こちらにつきましては先ほどちょっとお話がございましたが、2020年以降ですね、原発の新規導入計画ございますので、こちらの方を支援すると、また中国やインドといったところもですね、手掛けていこうということで、特にインドにつきましては GE アメリカ社の方でですね、中心になって進めるということで、こちらの方も進めてございます。いろいろなセミナーを開いたりですね、それから海外のお客様を国内にお招きして我々の技術を見ていただくということで、島根3号機の建設現場、ほとんど毎日のようにですね、海外のお客様が来ていらっしゃると伺っています。中国電力さん、非常に建設のさなかご迷惑をおかけしていますが、やはり海外に対してですね、我々日本のですね、技術を PR できる良い場だということで、先ほど現場で物を触ると埃がほとんどつかないというようなところをですね、実際に見ていただこうということで、電力さんと一緒にですね、そういうようなお話を海外のお客様に申し上げております。海外展開をするにあたりましては、やはり海外の法人を強化するということが必須でございます。地域ごとに現地化を進めておりまして、マーケットに適した体制で事業を展開するということで、米国、カナダ、欧州、中国と、それぞれですね、拠点を設けて現在進めております。これと先ほどの GE のアメリカ社と一体となってですね、海外展開を進めるというところで取り組んでございます。人材ということで、お話をさせていただきます。世界で勝ち抜く原子力と、原子力ものづくり工場への挑戦というのが我々の一つの合言葉になっております。世界で勝ち抜く競争力と、日立グループといたしましては切り口は3つございまして、人材育成、 生産能力の強化、そしてコア技術力強化でございますが、本日はこの人材育成についてお話をさせていただきます。まず人材育成の1番目でございますが、こちらは現場の人材育成でございます。品質保証、それから指導員、建設の指導員、保守メンテナンスをする指導員の教育ということでございますが、どこの会社も一緒でございますが、ベテラン技術者が非常に減少しているというところで、技術伝承と技術力の底上げということが喫緊の課題になってございます。私どもでは例えば品質保証につきましては、品質保証トレーニングセンターというものを設立いたしました。こちらの方で私どもの会社の非常に大きな取り組みになっているんですが、落ち穂精神、こちらを従業員に知らしめるということで、落ち穂展示館というものを作ってございます。ここで落ち穂と言って何のことだというふうに思われるかもしれませんが、落ち穂拾いはミレーで有名な落ち穂拾いの絵から撮ったものでございます。私どもは製品事故を通しまして、いろいろ経験を拾おうということで、会社創立以来ですね、こういう落ち穂の精神というものを徹底して社員に教育し、二度とお客様にご迷惑をおかけしないようにするにはどうするかというところを教育しているというところでございます。また磁気使用の技術専門講座や飛破壊検査の実際の教育といったものもこのトレーニングセンターでやっています。また右側でございますが、こちらの方は現場の作業の指導員、どうやって育てるかというところでございまして、実機台のいろいろな装置を使いまして教育できるように指導員教育センターというものを設立し、現在運営してございます。続きまして技能五輪ということでございます。私ども日立グループといたしましては、この技能五輪の取り組みというのは非常に力を入れてございます。先般2009年カルガリーとで世界大会がございましたが、2年に1回行われるこの世界大会につきましては、グループ一丸となってですね、取り組み、金メダル銀メダルを含めていろいろな賞をいただいているということで、こういうものを通しまして、技術者エンジニアも含めて作業者も含めてですね、意識を高揚させよう、また職場に帰ってからは核となる人間になってもらうということで取り組んでございます。こちらの方は先般国内でも大会ございまして、今回は日立市でございましたが、2009年までずっと継続的にですね取り組んでございます。黄色で示したものが日立グループということでございますが、とにかく金メダルを取ることが目的ではないんですが、非常に力を入れてですね進めているということがお分かりいただけるかと思います。人材育成の資格取得というところの切り口でご紹介いたします。私どもいろいろな資格をですね社員に取らせるということでやってございますが、その中でも原子力で特徴的なもの、これは技術士というものでございます。2004年度に原子力放射線部門の試験が開始されたと、技術士のこの部門が開始されたということを踏まえまして、私どもはこの資格取得に今非常に力を入れてございます。こちらの目的でございますが、高等の専門的応用能力の証明をしたり、また企業倫理の模範になってもらうというようなところの観点がございます。左の上の方は実際に取得がどのぐらい取れているかと、資格が取れているかということでございます。赤い線で示したものが現在技術取得者数でございまして、80名ほど取ってございます。またブルーでございますが、こちらの方は一次試験に合格したということでございまして、こちらの方は実務の経験を何年か積まないと実際に技術士合格いたしませんので、実務経験を取りましたら直ちにですね技術士の試験を受けるということで、さらにですねこの人数を拡大していこうということでやってございます。 この技術士というのは非常にですね、社内からも、誇らしい一つの資格ということでございまして、私ども会社の中では上っ張りといいますか作業着を着ているわけでございますが、こちらの方に技術士という上っぺんをですね貼らせて、彼はしっかりそういうものを持った、取り組んだ男だということをまた、示しております。資格挑戦による視野の拡大とレベルアップですとか、それからシニアエキスパート制度と呼んでございますけれども、こういうところに技術士の人間を使ってですね、品質を高める活動の一翼を担ってもらうというようなところもやってございます。こちらの方ちょっと人材育成と直接関係あるかなということでございますが、今年日立製作所は4年ぶりにベスト8ということで、都市対抗野球でございます。こちらの方は野球に勝った負けたということではなくてですね、後ろの方の応援団を見ていただきたいんですが、やはりグループ一丸となって原子力発電所を供給するということと同様で、やはりグループ一丸となったいろんな活動というのが社員を高揚させる非常にいい場であるというふうに考えてございまして、大応援団を繰り出して野球も応援してますというご紹介でございます。ちなみにこちらの方は、私ども優勝はできなかったので、優秀賞はもらえなかったんですけれども、応援の方では関東賞ということで受賞いたしました。最後に大学院の期待ということでお話しさせていただきます。こちらの方は原産協会の方でですね、まとめていただいた原子力界が魅力的な存在となるにはというようなところでまとめていただいたものを絵にしてございます。魅力的な原子力業界って何だろうということでございますが、大きくは3つの括りに分かれると考えております。一つは将来に夢がある。2番目は原子力界に活気がある。3番目は社会から尊敬されるというこの3つでございます。皆さん当然これはアグリーだと思います。この中で特に緑色で示した部分につきましては、これから大学院でですね、いろいろな取り組みをされていく中で当然培われるものというふうに信じてございますので、ぜひそういう観点でもですね、若い学生さん教育していただけたらというふうに考えます。重要性を増す原子力技術でございますが、軽水炉利用の高度化ですとか、それから FBR 燃料サイクル技術の確立、また世界的原子力発電の拡大といったところで非常に期待が大きいわけでございます。原子力技術の重要性というものは今後ますます増大いたしますが、ぜひ情熱とスキルを持った人材、こちらの方を提供できるようにですね、ご支援いただければというふうに考えてございます。ぜひよろしくお願いいたします。最後になりますが、まとめということで書かせていただきました。将来にわたりまして重要な役割を担い続けるということのために、普段の技術開発を通じまして、私どもは世界最高水準の技術維持と継続的な発展を目指していきます。今後も国、またユーザーである電力さんご指導のと、それから学協会のですねご支援を得ながら、総力を挙げて次世代の BWR こちらの方の開発を進めまして、発展に努めたいというふうに考えます。研究及び人材育成の母体である大学院のますますの活発な活動に期待いたしますということでございます。またしつこいようですが、こちらの都市対抗で最後にですね、応援団が万歳しておりますが、真ん中でちょっと大きく見えるのが日立 GE の社長羽生でございます。ご紹介でございました。どうもありがとうございました。
小田様どうもありがとうございました。それではご質問があれば受けたいと思います。よろしければ、この原子力事業の展開と人材ということでお三方にご講演いただきましたけれども、前の、前川さんと遠山さんにも同様に、もしご質問でもあればお受けしますが、よろしゅうございます。じゃあ私の方から一つ、さっき電気事業連合会の方のお話では、やはり原子力部門に人材を確保するにどうするかといろいろ苦心されていたようです。で、 各その製造企業の方々はそれぞれいい人材を獲得しなきゃいけないという立場にあるわけですけれども、その連合してね、その日本のそういう原子力関係の人材を増やそうというようなことで、その異なる企業が協力して仲が動くということはないんですか。
そうですね、やはり原子力をこう PR していくという場が非常に有効かと考えてございますので、まあ、こういう今日の場も含めましてやはり発信をしていくということだと思ってございます。なかなかメーカーの独りよがりではですね、ここはできないところですので、ぜひ電力会社さん、そしてまあお国の支援もいただいてですね、やはり PR をするという場をどんどん設けなければいけないと思ってございます。最近会社に入ってくる若い方と話をするとですね、10年前とだいぶ違います。10年前はですね、私は原子力をやるつもりでは入ってない、入ってやるつもりではなかったのに配属されましたと、なぜそういうふうに考えるんだと聞きましたらば、やはり非常にそのネガティブな印象をですね、世の中から受けていると。そんなに苦労して、なんで、何がこうなんですか、喜びなんですかというような発言が一部ございました。ところが最近はですね、やはりいろいろな場でですね、原子力の重要性、それから信頼性というものに触れて、それほどネガティブなですね、感情を持っている学生さんが多くなくなってきたという印象を受けてございますので、やはりぜひどんどんどんどん発信してですね、いきたいというふうに考えます。
どうもありがとうございました。ご質問よろしいございますか。それでは小田さん、どうもありがとうございました。